この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。今週はのっけから体重測定です。10月に再開するまでにダイエットを約束した人がいまして、現在夫婦でダイエットをしてるんですよ。先月より500グラム増えてる。6月の終わりから始めて7月の終わりに1キロ痩せて、そして今500グラム戻ってます。はい、トータルで500グラム減っていうことにしておこう。もう暑くて、毎日暑すぎでしょ。もうウォーキングどころか買い物にも出かけたくないんですよ。汗をかくのが気持ちいいって言ってたあのスロトレも、もう毎日この暑さで慢性的な頭痛でやる気もせず、食欲もないんですけど、これ夏バテですかね。なんかもはや基礎代謝率を上げるとかいう余裕すらない。年々こんな風に夏の気温が上昇してったらどうしようって心配になりませんか？想像すると怖い。もうこの夏は生きてただけでよしとしよう。ダイエットは涼しくなってからね。早く涼しくなって。言い訳をたっぷりしたところで、それでは行ってみましょう。2010年9月第1週、ビバマイスタイル。先週の放送で勇気がないんですってお話をしたんですが、以前ミクシーのまえみくさんに同じことを言って、でその時にとっても素敵なメッセージをいただいていたので、ご本人の了解をいただいてここでその一部をご紹介したいと思います。いきますね。自分の考え方っていうのは主張すればするほど自分に近い人が集まってきます。はじめはものすごく勇気がいることだと思いますが、思い切ってやってみると少しずつかもしれませんが賛同してくれる人がだんだん集まってきます。そして合わない人はだんだんと去っていきます。本田健さんも言ってますが、自分の人生を歩き始めると交友関係がどんどん入れ替わっていきます。それほど人数が多くなくても、本当の意味で自分の考えとシンクロしている人たちといい交友関係が持てると幸せなんです。いかがですか？このメッセージをいただいた時ワクワクしたんですね。ちょうど出る杭は打たれるよって言われてへこんでいた頃だったんです。なので勇気が湧いてきました。2年前のことなんですけど、あれから前に進めてるかな。振り返ってみれば2年前の自分よりは今の方が勇気を持って歩いていると思いますね。せっかくビバマイスタイルがあるんですから、これからももっとマイスタイルを表現していこうかな。時々毒舌になるくらいを目指したいです。では今週のコーナーに行きましょう。毎月第1週にお送りしますキラキラ趣味人仕事人。このコーナーは趣味や仕事を楽しみ充実して過ごされている方々に、それぞれの趣味仕事への思いやきっかけについてお話を伺っていくものです。今回は新潟市にお住まいの道森さんにお話を伺います。 道森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はお願いを引き受けてくださって本当にありがとうございます。
いや、とんでもない。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
道森さんは、お仕事的にはどんなお仕事をされているのか、ご自身からお話ししていただけますでしょうか。
はい、
お願いします。
道を守るということで、はい、道森ということに、させていただきますが、
はい、
道を守る、まあ、古来からですね、
はい、
あの街道を守る仕事っていうことで、うん、まあ、東海道とか、
うん、
三国街道とか昔から道路、道、いろんな道ありますけど、
うん、
そういった道ですね、
うん、
農道もあれば県道もあれば、
うん、
市道もありますし、
はい、
高速道路もありますし、
うん、
そういった道の関係する全体的な仕事をしているのが当社であります、
はい、道森ということで、
はい、
道路全般を作ったり守ったり、
はい、そうですね、
ということですか。
道路を調査して設計して、
うんうん、
図面を引いて、
うん、
それで作る人もいれば、
はい、
直す人もいると、
は
あ、そういったことをやってる会社ですね。
それは一般国道だけじゃなくて、
はい、
農道、市道、高速道路、
そう、いろんな、まあ、
全て
特に、まあ、あの国が絡む仕事ですね、
はい、国が絡むというと、
国道、県道、高速道路関係ですね、
はい、うん、が主なんですね。
はい、
作るところからなんですか。
作るところからです、はい、それをサポートするのが、うん、あのうちの会社で、
うん、
いろんな、まあ、作る手前からもう調査から入って設計して、
うん、
図面できればそれに従って、はい、作っていくということですね、
うん、はい、
当然できれば今度はそれをメンテナンス、
直すとか、
直す仕事ですね、
うん、舗装を修理したり、そういうことですか。
そうですね、そういった関係の、まあ、サポート的な現場監督的なことをやってるのが、
うん、
はい、うん、当社ですね、
うん、作ったり守ったりっていうことだけじゃなくて、
はい、
管理維持なんかもあるんですよね。
管理維持も補修も全て、
うん、
やるってことですね、はい、県内のある道路に関して、
はい、
まあ、当社がやるということで、
はい、
いろんなことをいろんな人たちがやってるわけですよね。
いろんな仕事内容に分かれているんですか。
そうですね、設計をする人、
うん、
あと、土木関係の人、
土木関係、
土木ですね、あと通信関係、
通信、うん、
あと環境関係の人もいれば、
うん、
電気関係の人もいれば、
はい、
機械を専門にしてる人もいると、
はい、
いろんな職業、まあ、経験とね、
うん、
資格を持った人がごちゃ混ぜにいるっていうか、
同じ会社の中に、
同じ会社の中に
いろいろ分野に分かれているんですね、
はいはい、
でお話を伺ってたら、
はい、
あの設計は、まあ、道路を作る設計ですよ ね、はい、すね、土木は実際に道路を作る、
道路を作る
関係、
あと舗装を直したりとか、は
い、で通信って言われましたっけ、
はい、通信、
通信はどんなこと、
通信関係は、うん、あの非常電話とか、
うん、
今何キロですよとか、今80キロです、これからじゃあ60キロにするっていう時に、
はい、
光ケーブルを通って、
はい、
わざわざ現場に行かなくても、
うん、
本部からもう80キロから60に落としましょう、
はい、制限速度を、
もうパソコンで今一つですれば光ケーブル使ってその現場の表示が変わるとか、電光
表示板みたいな感じなんですか。
通行止めとかもそうですよね、
うん、
通行止めですよとかこの先事故ですよとかも、うん、でも今パソコン一つで中央管理室ってとこで、
はい、
パソコン一つで指示すればもうそこで表示されると
、うん、
わざわざ現場に行って変えることはないと
あ、パソコン操作で表示を切り替えたりするっていうお仕事も、
そうですね、光ケーブル使って
その通信っていう方たちがされてるんですか。
まあ、うん、やってますね、はい、
はい、新潟県全域を、
そうですね、全域ですね、はい、そういった人たちもいます。
うん、 そこの情報を収集することもされてるわけですか、
うん、いや基本的には情報を出すっていうのはやっぱ、うん、あの道路管理者である警察さんとかいるんで、
はい、
そういった人たちはやっぱね決めるわけですから、
うん、
ただそれをサポートする仕事ということですね。
そこから指示を受けて、
はい、
電光表示板を切り替えるって感じなんですか。
そう
です
ね、そういった仕事をしている人もいますね。
あ、はい、あと通信の次に、
はい、環境とか
環境
大気汚染とか、
はい、
水とか
水
飲料水とか、
はい、
あと下水とか全部
道路で飲料水や下水っていうと、
うん、パーキングがあるんで、
あ、高速道路のパーキング、
そういうのも
道の駅なんかも
そうですね、
一般高速国道の、
国道の、そうですね、そういった路面を雨が降れば路面に水が溜まってそれが流れるから河川まで行くまでの側溝とか U 字溝とかですね、
排水、
排水から全てやらなきゃいけないんで
幅が広いんですね。です
だから土木関係の人もいれば、
はい、うん
うん、調査する人もいれば直す修理の人もいれば、はい、あと施設屋さんで電気屋さんは
電気、
うん、照明とかありますよね。玉切れてば玉
変える、電灯
ですか、電灯を変えるとか、
はい、
故障すれば直しに行くとか、
うん、
はい、
信号もですか。
信号もありますね。
信号一つ切れたら大変ですもんね、
うん、信号っていうかまあ、うん、それは信号はまあいろんな信号があるんですけど、
はい、
ただ黄色だけの信号とか、
うん、
通行止め で、赤が点滅してたりとか、
はい、
そういった表示板もありますし、いろんな信号もありますし、はい、そういったのを直してる人もいます、
ね、信号なんかは切れちゃったらすぐに行って直さなくちゃいけない感じですよね、
うん、そう今でも LED とか使ってますので、
はい、
切れにくい。
あ、そうなんですか、
はい、電気の食わない切れにくい、
うん、
長寿命の
長持ちするんですね、うん、
長持ちのタイプが多いです、
うん、ちょっとじゃあ少し大変さは軽減されてますか。
そうですね、
うん、
それがいっぱいあるんで玉一個切れても大丈夫なようになってますね、
はい、少し暗くなるくらいなんですか。
そうですね、あとはそうですね、あと施設屋って言えば機械屋さん、機械を直す
機械、道路で機械っていうとどんな機械がある
いろんな、あ、機械って言われるとね、 いろんなまあ排水とかもありますし、道路の水が溜まって、はい、それをポンプで汲み上げて、川に放流するとか、いろんな、まあ、
排水作業をするんですね、
うん、そうですね、排水場もありますんで、
はい、
そういった機械のメンテナンスする人もいますし、停電になった時に、
はい、
バックアップするために、
うん、
発電機ってあるんですけど、
はい、
発電機の点検とか、
うん、それは常に、
そうです、定期的に停電になればもう、
うん、
ね、電気が全部止まっちゃうと困る場所もあるわけですよね、
はい、
だからそれをバックアップするために発電機を回して電気を送るっていう、
うんうん、
それは機械的な仕事の人もいますね、
うん、
はい、
道路を守るって言ってもすごく幅広いあるんですね、
ええ、
かなりじゃあ会社としては大所帯になっちゃう感じですね。
200人ぐらいですよね。みんなバラバラの仕事してるんだけどお互い尊重して知らないことをやってる、
うん、
場合もあるし、同じ場所へ行ってみんなバラバラの仕事をしてたりとか、
はい、それぞれ分担が違うわけですね。
だから面白い、人間関係がみんな違うから、
うん、違う職種の集まりみたいな感じでもありますね。
だから面白いですよ、
個性がいろいろあって、
そう、個性があって、
うん、
技術屋の集まりで、
はい、いろんな会社が一つに集まったような感じにも、
そうですね、
取れますね。
本来ならばいろんな会社が
はい、
別々に仕事するのが普通の会社なんですけど、
うん
う
ん、
うちのとこ
は
いろんな仕事をできる技術屋が、はい、土木屋 ね、電気や機械とか
設計とか
設計とかいろんな人が集まって、その道路を守るためにメンテナンスをこうしたらいい、うん、ああしたらいいっていうことで、うん、道を守る、
はい、道を守る
ためにいろんな人が集まったのがうちの会社で、うん、そういったことで、まあ、バラバラじゃないかなっていうのもあるんですけど、うん、それが不思議でね、
あ、いろんな個性を持った方々が道を守るっていう一つのことに集まってらっしゃるんですね、
はい、個性があるんでまとまる時もまとまらない時もありますけど
道森さんご自身はどういった今あの、はい、お仕事に疲れてるわけですか、うん、
私は施設系なので
施設系、
あと電気とか、うん、機械とか、うん、そういった人たちを、うん、まあ、動かすっていうか、まあ、あの壊れてれば、
はい、
なあの業者さんに頼んで直してもらうとか、うん、故障あればみんなで行って直すとか、
はいはい、
そういった形で、まあ、ほとんど事務所にいますけど、
うん、はい、じゃあいざ何か修理が必要とかいう時には出動するっていうことですか。
人を集めていろんな道具を持って指示して行ってもらうというような
こと、
う
ん、あ、道森さんご自身は指示されるだけで
指示そうですね
出動はされないんですね。
出動することもありますけどほとんど事務所にいることが多いですね。
いいですね、早くそんな立場になりたいものですね
そうですね、
あ、じゃあ偉い方なんですね。
いや、偉くはないですけどね
あ、でもそんな風に道路一つとってもそんないろいろな仕事が関わって、
はい、
職種の方が関わってるってなかなか聞いてみないとわからない部分だったの で、はい、興味深く聞かせていただきました。
いえいえいえ。
じゃあ、 あの道を守るお仕事をされていて、
はい、
こう充実した気持ちになる時とか、
うん、
よかったなって思われるようなことがあったら教えていただけますか。
まあ、道路はね、生き物って言ってるんで常に、うん、道を塞いで止めるわけにはいかないから、うん、なおかついろんな人が道路を使って利用するわけですから、
うん、
そこで、ね、安全にどう作業をするかがポイントだと思うんですけど、
通行止め
にできない場合もありますよね、うん、工事だから通行止めって言えば皆さんに迷惑かけるんで、
はい、
できるだけ早く止めないで皆さんに通っていただくか利用してもらうかとか、うん、
はい、
そういったことに気をつけて、まあ、うん、日々、
はい、
事故のないように。
そうですよね、作業される方がまた事故に遭われる危険も、
はい、
いつもあるわけですよね。
ありますんでね、
はい
はい、そういったことで気を使ってますけど
ね。大変神経を使われるお仕事ですね、
うん、そうですね、自分たちの工事っていうことじゃなくて、まあ、お客さんも通るわけですから、はい、いろんな人を通りますし利用してるわけですから、
はい、
そういったことにやっぱ気をつけないと、
ね、安全面にはかなり緊張されますね。
そうですね、はい、
あ、でもそれで道路を塞がずに、
はい、
無事に道路を維持管理していくっていうことはすごい使命感を持って
ですよね、まあ、はい、みんなが一つのことにねまとまれれば
あ、はい、
いい仕事できるんじゃないですかね
素敵なお話ですよね
いえいえ、
うん、反対にあ、これはちょっと辛いなとか大変だなって思われるようなことって何かおありでしょうか。
今実際そんなに現場行くことないんですけど、
うん、
やっぱ冬とかね、
あ、寒い時期ですか。
寒い時期とか、
うん、
やっぱ、うん、危険もありますしね、
はい、やっぱり新潟は雪も多いですし凍ったりもします
から。そうですね、そういったことで、まあ、除雪の邪魔にならないように作業しなきゃいけないっていうこともありますしね、はいはい、
天候的に外でお仕事されるところは辛い部分も多いですよね、
うん、そうですね、
うん、
実際道路はもう車が通ってるんで、
うん、
凍結してると、ね、危険っていうことで、
はい、
特に 神経使いますよね。
そうですね、
はい、
現場に出られる時には本当に最新の注意を払って、
ね、はい、
作業中に事故が起きたりしても大変ですもんね。
そうですね。で車は突っ込んでこられても困るし、はい、
そうですね、
はい、
今日お話を伺ってそんな風に道を守ってらっしゃる方がいろんな職種の方がいらっしゃることがよく分かりました。
いえいえ、
勉強になりました。
いえいえ、
ありがとうございました。
はい、失礼しました。
はい、今日は道路を守っている維持管理されている道森さんからお話を伺いました。以上、キラキラ趣味人仕事人をお送りいたしました。今回はコーナーを長めにお送りいたしましたが、道森さんのお話をじっくり聞けたことが嬉しかったので、コーナーたっぷりめでお送りいたしました。いろんな人のお話を聞くのっていろんな人生があっていいなって思っちゃうんですよね。さて、ここでお知らせです。このビバマイスタイルで使わせていただいている BGM についてお話しされているネットラジオ番組がありますのでご紹介いたします。昨日9月1日に配信されました第38回小高菊池の小高ルチャーです。ここでお話しされている小高祐介さんがこのビバマイスタイルで流している全ての曲を作ってくださったんですが、その楽曲制作についてお話をされています。この番組は小高さんが音楽だったり映画やカメラや食についてなど幅広いジャンルからテーマを取り上げてお話しされている番組なんですね。どこかゆるい感じを醸し出している小高さんと、しっかり番組を進行しようと奮闘されているアシスタントの菊池さんとのトークに、ところどころクスッと笑ってしまう、そんな30分番組です。リンクを貼っておきますので、興味のあるという方ぜひお聞きになってみてください。そちらの番組の中で小高さんにですね、このビバマイスタイルのオープニングで流している曲は私の穏やかな声に合わせて作ったって言ってもらってるんですね。あ、穏やかだってもう毒吐けない。マスタールできます。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りいたしましたのは、穏やかな声で毒も吐けるようになりたいトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。